お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから新命記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は新命記1章39節から46節、2章1節から33節と3章1節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
新命記1章の学びをしていますが、1章の39節、あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たち、今はまだ善悪のわきまえのないあなた方の子供たちがそこに入る。私は彼らにそこを与えよう。彼らはそれを所有するようになる。ここにはいくつかの大切なことが書かれています。まず、責任のある年齢というのは私たちが考えているよりも高いということです。約束の地に入った人々のうちの幾人かは、カデシュ・バルネアではティーンエイジャーでした。民数記14章29節から、私たちは神様が二十歳という年齢を定められたこと、そして二十歳以上だった人たちはみんな荒野で死んだということを知っています。ここで注目すべきもう一つのことは、幼年時代に死んだ子供たちは救われているということです。どのようにしてそれがわかるのでしょうか。長老たちが約束の地に入ることを拒否したとき、神様は責任ある年齢に達していなかった人々には責任を問われなかったからです。神様は彼らが約束の地に入ることを許されました。ご存知のように、大人たちは自分たちの子供たちの安全が心配だから、その地に入りたくないと言ったのです。彼らは子供たちのことを考えていました。でも神様は、それが彼らがその地に入りたくない本当の理由ではないことをはっきりさせました。彼らは神様を侮辱していたのです。彼らの本心は、神様が自分たちの子供たちのことを気にかけてもいないのだと言っていたのです。事実上、神様は彼らに、私は確かにあなた方の子供たちのことを気にかけている。そしてあなた方が危険にさらされるに違いないと考えた子供たちこそが、その地に入るのだ、と言っておられるのです。今若い人々の世代が、その地の教会のところに来て、約束の地に入ろうとしています。モーセはその彼らに語っているのです。新命記一章の40節から41節。あなた方は向きを変え、アシュの海への道を荒野に向かって旅立て。するとあなた方は私に答えて言った。私たちは主に向かって罪を犯した。私たちの神、主が命じられた通りに、私たちは登って行って戦おう。そして各々武具を身に帯びて、向こう水に山地に登って行こうとした。イスラエルの子らがカデシュ・バルネアでその地に入っていくことを拒否した後、彼らはひどい板挟みに直面しました。もし首筋を返すなら、彼らは荒野に直面します。モーセがあの大きな恐ろしい荒野と呼んだあの荒野です。自分たちが罪を犯したこと、しかももし取って返すなら、荒野に直面しなければならないことに気づいた彼らは、結局約束の地に入っていこうと決断します。42節。それで主は私に言われた。彼らに言え。登ってはならない。戦ってはならない。私があなた方のうちにはいないからだ。あなた方は敵に打ち負かされてはならない。このような種類の戦いは決して成功しません。なぜなら彼らは神様の御心から外れてしまっていたからです。 彼らが進んで戦おうとした理由は、彼らが神様を信じたからではなく、彼らが恐れたからなのです。43節。私があなた方にこう告げたのに、あなた方は聞き従わず、主の命令に逆らい、不損にも山地に登っていった。彼らの行動は信仰によるものではありませんでした。44節から46節。するとその山地に住んでいたエモリ人が出てきて、あなた方を迎え撃ち、蜂が追うようにあなた方を追いかけ、あなた方をセールのホルマにまで追い散らした。あなた方は帰ってきて、主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、あなた方に耳を傾けられなかった。こうしてあなた方は、あなた方がとどまった期間だけの長い間カデシュにとどまった。彼らは神様に背いた自分たちの不信仰を悲しみ泣いたのでしょうか。違います。彼らはエモリ人に追い散らされ、自分たちの敗北のために泣いたのです。さて、申命記の二章の学びに入りたいと思いますが、二章の一節から三節。それから私たちは向きを変え、主が私に告げられたように、葦の海への道を荒野に向かって旅立って、その後、長らくセイル山の周りを回っていた。主は私にこう仰せられた。あなた方は長らくこの山の周りを回っていたが、北の方に向かって行け。ご覧のように彼らはどこへ行ったらよいかわからず、彼らはただずっとセール山の周りをぐるぐると回っていたのです。多くのクリスチャンが同じことをしているのではないでしょうか。神様の言葉を時期通りに取ることができず、ただ同じところで足踏みし、メリーゴーランドのようにぐるぐる回っているのです。4節から5節。民に命じてこう言え。あなた方はセイルに住んでいるエサウの子孫、あなた方の同族の領土内を通ろうとしている。彼らはあなた方を恐れるであろう。あなた方は十分に注意せよ。彼らに争いを仕掛けてはならない。私は彼らの地を足の裏で踏むほどもあなた方には与えない。私はエサウにセール山を彼の所有地として与えたからである。創世記36章で私たちはエサウがセール山に住み、エサウはエドムであることを学びました。ヤコブは長男の権利を受け、神様はヤコブと彼の子孫に約束の地を与えられました。そしてエサウはセールに行き、今神様がエサウの人々に所有地としてそこを与えられたことは明らかです。神様はイスラエルにエサウの所有地に手を触れてはならないとはっきりと語られます。今日の国々のためのレッスンがここにあると思います。神様は国々の教会を定められています。使徒行伝17章の26節には、神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と、その住まいの教会とお定めになりましたと書かれています。ほとんどの戦争は、国々の境界線が尊重されないために起こります。学ぶべきもう一つのレッスンは、神様はいつも約束を守られるということです。エサウの人々のような人たちに対してさえも、神様はご自分の約束に忠実であられます。七節。事実あなたの神、主は、あなたのしたすべてのことを祝福し、あなたのこの広大な荒野の旅を見守ってくださったのだ。あなたの神主は、この40年の間、あなたと共におられ、あなたは何一つ欠けたものはなかった。神様は40年間ずっと彼らと共に歩まれたので、彼らの試練も困難もすべて知っておられました。モーセは心から、あなたは何一つ欠けたものはなかったということができました。 神様がどのようにエサウの地境を守られたかを見ましたが、神様は他の民族に関しても同じことをされることがわかります。申命記2章の9節と19節。主は私に仰せられた。モアブに敵対してはならない。彼らに戦いを仕掛けてはならない。あなたにはその土地を所有地としては与えない。私はロトの子孫にアルを所有地として与えたからである。それでアモン人に近づくが、彼らに敵対してはならない。彼らに争いを仕掛けてはならない。あなたにはアモン人の地を所有地としては与えない。ロトの子孫にそれを所有地として与えているからである。イスラエルはその地の巨人に直面します。でも神様は、エサウが自分の地を征服するためには、ホリ人という巨人を滅ぼさなければならなかったことを彼らに示して、彼らを励まされます。申命記2章の22節には次のように書かれています。それはセールに住んでいるエサウの子孫のために、主が彼らの前からホリ人を根絶やしにされたのと同じである。それで彼らは、ホリ人を追い払い、彼らに代わって住み着き、今日に至っている。申命記の2章の24節。立ち上がれ、出発せよ。アルノン川を渡れ。見よ、私はヘシュボンの王、エモリ人シホンと、その国と、あなたの手に渡す。占領し始めよ。彼と戦いを交えよ。イスラエルはモアブとアモンの周りを通り過ぎ、彼らの土地を所有することはありませんでした。これらの国々はイスラエルに食物と水とを売りました。そして今、モーセは彼がヘシュボンの王シホンにした申し出のことを語ります。26節から29節。そこで私はゲデモテの荒野からヘシュボンの王シホンに使者を送り、和平を申し込んでいった。あなたの国を通らせてください。私は王子だけを通って、右にも左にも曲がりません。食物は金で私に売ってください。それを食べます。水も金を取って私に与えてください。それを飲みます。徒歩で通らせてくださるだけでよいのです。セールに住んでいるエサウの子孫やアルに住んでいるモアブ人が私にしたようにしてください。そうすれば私はヨルダンを渡って私たちの神、主が私たちに与えようとしておられる地に行けるのです。王シホンはイスラエルに自分の土地を通らせることを許さず、軍隊を持って彼らに敵対して出てきました。30節から32節。しかしヘシュボンの王シホンは私たちをどうしても通らせようとはしなかった。それは今日見る通り、彼をあなたの手に渡すためにあなたの神、主が彼を強気にし、その心を固くなにされたからである。主は私に言われた。見よ、私はシホンとその地とをあなたの手に渡し始めた。占領し始めよ。その地を所有せよ。シホンとそのすべての民が私たちを迎えて戦うためヤハツに出てきたとき、神様はご自分の民を破滅から守られました。33節。私たちの神主は彼を私たちの手に渡された。私たちは彼とその子らとそのすべての民とを撃ち殺した。神様がイスラエルに征服し、所有することを許されたこの地は、以前はモアブ人のものでした。王シホンの指揮のもとに、エモリ人たちがこの領域からモアブ人を追い出し、この地域を支配したのです。神様は王シホンがモアブ人を追い出すことは許されましたが、彼がイスラエルを攻撃したとき、殺され、彼の軍隊は敗れ、首都は取られ、この地域はイスラエルに与えられました。 この話は神様がイスラエルのために何をしてくださったかを思い起こさせるため、しばしば引用され彼らの励ましとなりました。神様は私たちに今日も同じことをしてくださいます。神様は時々私たちが困難や悲しい経験をすることを許されます。でもそれは私たちの霊的な成長のため、あるいは私たちが他の人々にとって助けとなるのに備えるためなのです。申命記の三章に入りたいと思いますが、モーセはもう一人のエモリ人の王の抵抗と神様がイスラエルに下さった勝利を語ります。申命記三章の一節から二節。私たちはバシャンへの道を登っていった。するとバシャンの王、オグとそのすべての民は、エデレイで私たちを迎えて戦うために出てきた。その時、主は私に仰せられた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手に渡している。あなたはヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホンにしたように彼にしなければならない。主はエモリ人の王シホンに対する勝利を引き合いに出して彼らの恐れを鎮められます。三節。こうして私たちの神主はバシャンの王オグとそのすべての民をも私たちの手に渡されたので、私たちはこれを打ち殺して一人の生存者をも残さなかった。オグは巨大なエモリ人の王で、彼の王国は無敵に思われました。四節。その時、私たちは彼の町々をことごとく攻め取った。私たちが取らなかった町は一つもなかった。取った町は六十。アルゴブの全地域であって、バシャンのオグの王国であった。当時オグは六十もの別々の地域を支配していました。五節。これらは皆、高い城壁と門と勘抜きのある要害の町々であった。この他に城壁のない町々が非常に多くあった。イスラエルがこの大きくて強固な王国を征服することができたという事実は、神様がイスラエルのために戦われたという証拠でした。十一節。バシャンの王オグだけがレファイムの生存者として残っていた。見よ、彼の寝台は鉄の寝台、それはアモン人のラバにあるではないか。その長さは基準のキュビトで9キュビト、その幅は4キュビトである。もしこのキュビトが約46センチなら、このベッドは4メートル14センチになります。このベッドはアモン人の間で博物館の展示物としてラバに保存されていたようです。12節から13節。この地を私たちはその時占領した。アルノン川のほとりのアロエルの一部とギルアデの山地の半分とその町々と、私はルベン人とガド人とに与えた。ギルアデの残りとオグの王国であったバシャンの全土とはマナセの半部族に与えた。それはアルゴブの全地域で、そのバシャンの全土はレファイムの国と呼ばれている。征服したオグの王国はヨルダン川の東岸にとどまることを選んだルベン族とガド族とマナセの半部族に与えられました。18節。私はその時あなた方に命じて言った。あなた方の神主はあなた方がこの地を所有するようにあなた方に与えられた。しかし勇士たちは皆武装して同族イスラエル人の先に立って渡っていかなければならない。モーセは彼らが 自分たちの地を占領した後も、他の部族を助けてヨルダン川の西側を征服するという責任から彼らを解くものではないと強調します。19節から20節。ただしあなた方の妻と子供と家畜は私が与えた町々にとどまっていてもよい。私はあなた方が家畜を多く持っているのを知っている。主があなた方と同じようにあなた方の同族に安住の地を与え、彼らもまたヨルダンの向こうであなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、その時あなた方はおのおの私が与えた自分の所有地に帰ることができる。今モーセは主との個人的な経験と自分が彼らと一緒に約束の地に入っていくことが許されない理由を詳しく話します。23節から26節。私はその時主に懇願していった。神主よ、あなたの偉大さとあなたの力強い見てと、あなたはこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことのできる神が天あるいは地にあるでしょうか。どうか私に渡って行ってヨルダンの向こうにある良い地、あの良い産地およびレバノンを見させてください。しかし主は、あなた方のために私を怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。そして主は私に言われた。もう十分だ。このことについては、もう二度と私に言ってはならない。知恵のある厳しい親のように、神様はご自分の御言葉に忠実です。27節。ピスガの頂に登って、目を上げて、西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたはこのヨルダンを渡ることができないからだ。この地に入ることがモーセの40年間のゴールだったのですから、モーセが主にこの地に入らせてくださいと懇願するのは、私たちに訴えるものがあります。私たちは自分の罪を悔い改めますが、好むと好まざるとにかかわらず、この人生でその責任を取らなければならないのです。28節。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。彼はこの民の先に立って渡って行き、あなたの見るあの地を彼らに受け継がせるであろう。約束の地に入るのに準備の整ったこの新しい世代に、ヨシュアこそが主の選ばれた彼らのリーダーであることをモーセははっきりと示しています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。